でダニエル書の9章です。で、午前中に、今日はですね、前半部分を見てきました。9章の1節から19節まで見ましたけど、後半の続きを見ていきます。ダニエルが祈りを捧げました。その祈りの内容が17節に、この主ご自身のために御顔の光を荒れ果てた聖女に輝かせてくださいとありました。聖女が荒れ果てているというところに恵みを与えてくださいということを彼は祈りました。それからこの19節にはあなたの町と民とにはあなたの名が付けられているからですと民のためにもこの祈りました。でこのような形でダニエルが祈りを捧げているときに神が答えを与えてくださっている。でそれが70週という期間です。そしてその理解をすることによって神が私たちにくださった救いのご計画を知ることができる非常に重要な啓示になってるんですね。ですか？ということで今日は難しいですけども今日パワーポイントを使いながら説明をしていきます。では20節をご覧ください。私がまだ語り祈り自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し私の神の聖なる山のために私の神主の前に伏して願いを捧げていた時すなわちまだ私が祈って語っている時私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃素早く飛んできて私に近づき私に告げて言ったダニエルよ私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れと。いうことで、ダニエルが祈りを続けていました。ですね、ここの前に書いてあるように自分の罪自分のためイスラエルの罪を告白し聖なる山のためにこれエルサレムの山ですねのためにこの祈っていました。ダニエルにとって聖なる山は本当に大事なものです。そこに神がご自分の名を置かれた神殿があったところですね。ダビデもこのサウルからこの逃げていたときにいつもこう思ってました。詩編の27編の4節に私は一つのことを主に願った私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むこと主の麗しさを仰ぎみその宮で思いにふけるそのためにこの思いが非常に強くあったのでダニエルはこの日に3度部屋の窓を開けてエルサレムに向かって祈っていたことなんですね。そしてここで素晴らしいのはダニエルがまだ祈って語っている時に祈りの答えが来たということです。21節にこの私がまだ祈って語っている時にとあります。祈りがまだ終わっていないのに祈りの答えが来るってかっこよくないですか？すげえですよね。アブラハムのしもべもそうでした。エリエゼルもそうでしたね。彼がイサクのお嫁さんになる人を探しにはるばるやってきていた時にそのお嫁さんが与えられるように祈っていた時にリベカが水汲みのためにやってきました。そしてここでこの蓋を開けたらですね実はこのあなたの願いの祈りを始めた時に一つの御言葉が述べられたともう祈りの願いを始めた時にすでにもう祈りが聞かれていたという まあ、こういうね、働きがありました。ですから午前中もお話ししましたが、祈りっていうのは本当に不思議なもので、こういうことです。第一ヨハネの5章の14節15節にこう言ってます。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださることを知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです、とこのように神に願ったことがすぐに叶えられたと、もうすでにこの過去形で、このもう神様の中でもうそれを叶えておられると決めてくださっているという働きの中にいるわけなんです。それをね、事実自分の目で見るということは後になるわけなんですけれども、それでも本当に神様の心の中ではもう叶えるとお決めになっているんですね。そして私が初めに幻の中で見たあの人と書いてありますね。このガブリエルのことですけれども、初めの幻というのが8章の幻です。このお羊と親木の幻を覚えてますか。そして親木の角からさらにこの親木の角がこの4つの角が出て、4本の角が出て、その4本の角の1つからさらに小さな角が出て、そして大きくなって天の軍勢をも破る力があって、そしてそれが荒らすと、荒らす憎むべきもの、忌むべきもの、この神様の祭壇のところに豚ですね、豚を捧げたりとか、ゼウス神というギリシャの神をですね、この拝ませたりとかしたあの幻であります。でその幻を伝えたのもガブリエルでありました。でこれからガブリエルは油注がれた方、つまりキリストが現れることもダニエルに伝えます。そしてこのガブリエルがバプテスマのヨハネの到来とキリストご自身の到来を告げるために使命を帯びて福音書の中に出てきます。ルカによる福音書の1章ですね、覚えてらっしゃるでしょうか。素早く飛んできてとあります。このガブリエルがね、どれだけ素早いのかということが、まあ、ちょっと計り知ることはできないんですけれども、翼がよくついてますね。この御使いにはね、このケルビンも翼ついてますし、セラフィンもついてますし、あと4つの生き物ですね、この黙示録の4つの生き物、これもケルビンと考えられますけれどもついてますし、まあ、翼があるということは、幻でもそうですね、ダニエル7章ですね、このヒョウが翼を持ってるとかですね、早いということを表してますね。どれだけ早いのか分からないですけれども、本当に早いでしょう。ある人はこの何か思いをもこう何か考えが出てくる、その考えと同じぐらい早いんじゃないかともね、もう言われる音速とか高速どころじゃないとも言ってますけど、それはまあ推測にしか過ぎなくてわからないですが、でも天使はやっぱ天で使えている使いで、ね、天で使えている人ですから、やっぱり時空を超えている面はあるでしょうね。平気でこのダニエル書にいたガブリエルがですね、これが予言されている530年ぐらいのね期間を経てですね、この何事もなかったかのようにイエスのヨハネのお父さんザカリアと、あとイエス様のお母さんマリアですね、に現れたわけですよね。でこのようにして素早く現れて、そして祈りをこの夕方の捧げ物の時にやってきたとこう言って、います。でこの夕方の捧げ物といっても実際に捧げ物してないんですね。神殿における祭壇で日ごとに上空の捧げ物ですね、上空の捧げ物が朝と夕方に2度捧げることが律法に書いてありますけれども、このもちろん神殿が壊されていて祭壇もないわけですから、捧げ物はしていませんが、その時間3時、午後3時かな。だからやっぱりダニエルはかなり意識してます。この神殿での捧げ物とか、律法に書かれている神様への生贄とか、そういうことを考えながら祈りを捧げていたと考えられます。そしてガブリエルが、これいいですね、 あなたは神に愛されている人だからだと言ってます。その御言葉を聞き分け幻を悟れ。ダニエルは愛されている人でした。で、先ほども祈りましたが、神によって人からも好意を受けている人でした。恵みの人でした。で、それだけでなくて、実は神ご自身からも愛されていたわけなんです。私たちが神様を愛する前に神様を愛してくださいました。神様によく思われてるんです。結構恐れてません？悪く思われるって。人から悪く思われるのも怖いけど、神から悪くも思われてるんじゃないかっていう恐れが、しかし神様のによく思われる。で、愛されてるからこそ幻を悟れと言われてます。神様は愛しているものにご自分がなされることを知っていてほしいと願われているんです。このアブラハムに対してもソドムを滅ぼすということに際して、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかとこう言われました。愛されているということはある意味辛いことです。それは神様のこのなされようとしていること、神様の真実というものを他の人よりもより多く見せられる特権でもあるんですが、それも辛いことであります。今この先ほどのアブラハムの場合だったら、ソドムが滅びるということを前もって知らされたんです。で、ダニエルの場合はこれから荒らす忌むべきものが現れるというですね、この荒廃を今このエルサレムが荒廃していて、それがまた立て直されるということを期待しているダニエルに対してですよ、またそういうふうに荒廃がもたらされるということを聞かなければいけないという非常に厳しい現実けれども、愛されているからこそ示されるんですね。私たちもそうですね。私たちが神から愛されるってすごいことなんですよ。で、本当に皆さん知ってください。この本当にこういうことないですか。本当に私はそういうものを受け取るね、なんか資格もないのにって思っても本当によく思われて、それで重要なことをさせられて、で、重要なことをしているからこそ、やはりこの厳しいものもこの触れていかなければいけないというね、こういうことですよね。で、この重要な役割をこのダニエルは担っていくわけなんですね。24節、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためであると。これが祈りの答えです。あなたの民とあなたの聖なる都、つまりエルサレムですね、ユダの民とエルサレムについて70州が定められていますと言ってます。州というのはヘブライ語でシャブオットの複数、シャブイムというのが使われています。シャブオットって7州の祭りにも使われるんですね。7ですね。だ、ここでは実は70州というふうに書いてますけれども、もともとは70の7と書いてあります。70の7が定められていると書いてあります。先ほどエレミアの予言によって70年がこの荒廃が定められていることが書いてありましたですね。その70年のさらに7というふうに書かれていて、途方もなく長い期間によってこの祈りが聞かれるんだということがここで分かります。 70×7 はいくらですか、いくつですか、間違った、490年ですね。で、ダニエルにとってはもうっていう感じで、こうなんかゴールのポストをなんかもっと向こうに持っていかれるような気分になったかもしれません。ペテロも似たような経験ありますね。ペテロの場合逆ですけど、7の70倍と言われましたね。罪をね、この自分がなんか誰かに罪を犯されたらね、何度まで許すべきですか、7度までですか、どうですか皆さん、なんか悪いことされてごめんなさいって謝ってきてね、7度もうあんたちゃんと悔い改めないでしょ、ダメとかって言うじゃないですか。 だから頑張ったんですよ、ペテロも。7度までです。そしたらイエス様が7度までとは言いません。7度の70倍ですと、まあ、これほどの、長い、まあ、期間がですね、このダニエルに言われてしまったわけなんです。しかし神は回復をしてくださいます。6つのこと書いてあります。ここに初めの3つとその後の3つに分けることができます。主に初めの3つというのは罪に関することですね。罪をやめさせるということです。で、最後の3つというのは義を、永遠の義を立たせる、正義を立たせるという、まあ、ことですね。で、この罪を終わらせることについて1つ目で背きをやめさせるとあります。これは背きや反逆を一切終わらせるという意味です。先祖から続いてきた背きについてずっとこのダニエルは罪の告白をしていますけれども、完全に終わらせるように神は約束してくださいました。ユダヤ人がその背きをやめるときというのはいつなのか。イエス様が再臨されるときです。まあ、ユダヤ人だけじゃないですね、違法人もそうですけども、イエス様が再臨されるときに背きをやめます。イエス様がエルサレム、この、今ダニエルが祈っているエルサレムですね、エルサレムについてね、イエス様の中でって言った方がいいですね、中に行かれて、そう、神殿の中にも行かれて、宗教指導者たちと議論もされて対立しましたね。覚えてますか。で、彼らがキリストにある権威に、このキリストの権威に歯向かったんですね。反逆したんですね。で、イエス様は8つの忌まわしいことを言いました。忌まわしいこと言うとか災いだっていう言葉を8回言いまして、そしてその終わりにこう言ってます。マタイの23章の34節からですけれども、だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのあるものを殺し十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは鬼人アベルの力、この方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい地の報復があなた方の上に来るためです。誠にあなた方に告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ますと。で、このようにイエス様がこの今までのこの宗教指導者というか指導者たちの反逆ですね、このいろんなものの正しいものの血を流しました。何かこれは罪であるということを言った、この預言者や祭司に対してそれを、もううるさいということで封じるために血を流していったんですね。それがなんと人類の始まりからです。アダム・エヴァがアダム・エヴァの子供ですね、カインの弟アベルがカインによって殺されましたか。そこからですね、もうずっとですね、その血を流すという罪を犯してきました。そして今度は正しい方、キリストご自身をの血を流すんだよとこう言ったんです。そしたらこれらの報いは皆この時代の上に来るって言ったんです。で、この時代というのは、この時代っていうのはこの 1世代ですよ。40年ですね、大体で。事実イエス様がおられたのは大体紀元の30年あたりですね。だから40年後、70年です。紀元の70年に、ローマがエルサレムを包囲し、エルサレムを徹底的に破壊しました。神殿も破壊しました。今エルサレムに行かれれば、あの有名な嘆きの壁の右側ですね、つまり南側の方にこの発掘の跡があります。で、それをあえてユダヤ人の人たちが、考古学者たちがあえてそこを掃除しないで一部を残してるんです。それは壁を壊してったあれですね、この石がまだ、そしてこの焼けただれているっていうか、この黒くなっているような石が今もわざと残しています。その時の生々しい姿をこの思い起こさせるためにですね。 で、これを怒ったんです。その後にイエス様こう言われました。ああエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されるですね。そうです、神殿が荒れ果てたままに残されるわけです。であなた方に告げます、祝福あれ主の御名によって来られる方にとあなたが言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。この祝福あれ主の御名によって来られる方にという言葉はいいですか、これ、詩編から来てるんですけれども、これはメシアが来られること、キリストが来られることを歓迎している言葉です。つまり彼らがこのようにしてメシアに会うことが可能なんですけれども、その前にエルサレムが神殿が破壊されて、そして私を見ることはないと言ってますから、メシアをもう見ることはないよ、つまりイエス様が戻って来られるまでこの神殿が荒れ果てたままであって、そしてユダヤ人は見ることはないとこのようにイエス様がおっしゃったわけなんです。つまりこれ将来までの話です。将来なんです。まだ起こってないんです。そして次に罪を終わらせると言ってます。彼の罪を主がいつ終わらせられるかというと、この背きをやめさせて、そして彼らのうちから罪を取り除かれる時があります。で今私たちはその神の祝福に預かっているアブラハムの祝福を信仰によって異邦人なのに、ユダヤ人じゃないのに先んじて受けることができているわけなんです。罪の許しです。罪の取り除かれるということですね。でもまだイエス様を知らないユダヤ人たちはみんな個々人でねイエス様信じている人もいますよ、けど少ないです。でけれども民族としてまだ受け入れられてないんですね。しかしですね、やはりここでもイエス様が戻って来られるときに御霊が注がれるということが書いてあります。それがゼカリア書の12章の10節に書いてあります。こう書いてます、私はダビデの家とエルサレムの住民とに恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したものを私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにその者のために嘆き、初子を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣くというふうに、私を突き刺したものを私を見るって言ってですね、イエス様ですよ、それ見るって言ってんです。そして激しく泣くと悔い改めてるんですね。でそれを続けて読んでいくと13章の一節に、ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれるって書いてます。これ実際の泉じゃないですよ、霊的な泉ですよですね。御霊が注がれて、私たちはどうですか、御霊によって現れたでしょ。テトス書にも書いてありますけれども、御霊によって現れましたですね。そしてこのようにして罪が除かれますけど、これがローマ人への手紙の11章で、イザヤ書を引用してパウロが言ってんですね。イスラエルが救われることね、26節27節でこうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書いてある通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。これこそ私彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時であると。だから私たちの信仰はいいですか、教会というのを何ていうのかな、個人的に見るのみならず、こういう神の救いのご計画の中の一部に入れられてるんだということを知ってください。飛行機で行ったら、今だったらどっか経由しなきゃいけないので、ですね、どんなに短く行っても17時間とかかかっちゃいますね。イスラエルの地ですよ。遠く遠くの地でありますけれども、しかし神様のご計画が今進んでるってことです。で私たちが今ここに置かれてるっていうのは、本当に神様がこの、 エルサレムに、イスラエルに与えられているこの祝福ですね、霊的な祝福をこの今預かっているんだということですね。で、彼らはまだそれに預かってないです。で、次に戸川をあがないとあります。で、これは食材のことですね。で、ユダヤ人は毎年、食材の日に10月あたりですね、このイスラエルの1年の罪を悔い改めて、その罪の許しを大祭司が至聖所に行って血を振りかけることによって成し遂げるわけですね。で、これも新しい契約ということで私たちは受けているわけです。イエス様がこの血を、このブドウ酒をですね、この杯を持っていって、そしてこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと。で、これもユダヤ人の人たちは民族的には将来受けるんです。これはエレミア書を見ると分かるんですけども、31章に新しい契約の約束があって、イスラエルとユダの家に対してこう言ってますね。私は彼の咎を許し、彼の罪を二度と思い出さないからだということで、罪についてのことですね、この背きをやめさせて罪を、そして、終わらせて咎をあがなうということを、これを行った後で、いいですか、永遠の義をもたらしと書いてます。で、これは神の義が永遠に立つっていうことです。私たちの生活の中でこの正義が行われたって思うと同時に、その正義ってどこ行ったのっていう、もう妥協とかこの曲がったこととか不正とかいろいろ本当に束の間じゃないですかですね。しかし神は永遠に義をもたらすという約束を与えられて、それがイエス様が王の王としてエルサレムから、ユダヤ人の王として君臨される時ですね。イザヤ書の9章の7節で、その主権は増しか終わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると、こうあります。そして次に幻と予言と確証しとあります。で、これはここの予言書に書いてあること、この幻とかっていうのを本当に確かにその通りだということを行うということであります。私たちが信じているイエス様は、イエス様が初めに来られた時でさえ、ものすごい何百という予言が成就したということで成り立ってるんですですね。すごいことじゃないですか。しかしまだ成就してない部分が数多くありますですね。これも全部イエス様は成就してくださいます。やはり再臨とその後ですね、この神の国、地上における神の国によって成就してくださいます。で、最後に至聖所に油を注ぐためとあります。で、この油を注ぐんですけども、次にね出てくるんですね、この26節で、油注がれたものは立たれてありますけども、油を注ぐというのは、実は油注がれた方が中に入るということによって実現します。つまりどういうことかというと、イエス様が戻ってこられてエルサレムから治められるんですけども、このエゼキエル書で学びました、その神殿を建ててくださって、その本当に神の国における千年王国における神殿で、イエス様が至聖所から至聖所に入られて、そこからこの治めていかれるということなんです。油注がれた方がそこに入られるんです。だからエゼキエル書には契約の箱がないんです、そこに。で、講壇もね、なんかね、講壇じゃなくて木の机なんですよね。なぜかというと、そんなことする必要ないんですよ。もうその本質である方、その実際の方がおられるわけですから。このようにして至聖所に油が注がれます。いかがでしょうか、この聖なる都とユダの民についての約束でありますが、この約束のおこぼれを私たちがもうすでに得ている。で、これが新約の、この奥義って言われている話なんです。後からまた話しますけど、奥義なんですね。今までは隠されていたんです。奥義っていうのは、なんか奥にあるっていう意味合いがあるじゃないですか。だけど本当の意味はそうじゃなくて、この隠していたものを今この時に明かすっていう意味なんです。種明かしですよ、ネタバレですよ。 サプライズってあるじゃないですか、誕生日で。みんな知ってんのに本人だけ知らないって。でもずっとそれ練ってるわけでしょ。そしてパーってやるじゃないですか。それを神が行ってくださったんですね。で、私たちが今こうやって預かっている、このイスラエルの祝福に預かっていて、逆現象が起こっていて、当のユダヤ人の人たちが、多くが信仰を持っていないと。で、私たちも今そういう意味でこのユダヤ人の人たちを助けて祈ってるんですよね。いますよね、この帰還したばかりの人をね、ウクライナからですけれども、この今金銭的にも祈りによっても支えていっている、この愛を示していくんですね。このイスラエルからもらったものをお返ししてるって言ってもいいかもしれません。で、このようにしていますが、はい、ここまで見ました。これが到着地点なんです。70年が定められていて、そこでこうなるよって話をしました。で、ここからそれゆえ知れとあります。25節これその70週に至るまでのプロセスを話していくんです。知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直されると。じゃあすいません、いや、開けました今。はい、知れ悟れなんです、ですね、注意喚起しています。悟れと言ってますから、いいですか、イエス様、マタイの福音書か、イエス様がね、この荒らす忌むべきものが聖なるところに立つのを見たならばって言って、格好書きでね、読者はよく悟りなさいと。頭使いてみです、簡単に言うと。これから頭使います。ちょっと理系の人だった人、大学とかで、ね、ちょっとそういう助けが必要かもしれませんね。で、ここでね、油注がれた方が、君主が来るという約束があるんです。メシア来る、キリストが来るという約束が、もうすでにここに与えられているんですね。もう本当に素晴らしい約束じゃないですか。で、それがどのようにして、この70週がいつ開始されるか、この開始時期について話します。このダニエルの時に始まるんじゃなくて、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てからということなんです。これから始まるよと、この時計がね、このクロック、この時計が進み始めるよということですね。ああ、もうこれ話しましたね、さっきの話ですね。じゃあ次行ってください。これです。はい。で、ここでいくつかこれがいつなのかという、意見が分かれるんですね。実は学者の間でも、このクロス王がエルサレムに戻りなさいという布告ではないかという人もいますし、で、多くの意見がそうではなくて、ネヘミヤに対してアルタシャスタですね、ペルシアの王のアルタシャスタが、この故郷に戻りなさいと言った話なんですね。なんでかというと、この、エズラ記とネヘミヤ記を思い起こしていただくといいんですけれども、エルサレムの町が廃墟となっているんですけれども、そこでまずクロス王が536年あたりにですね、この行きなさいと言って、そして行って神殿は作りました。作ったんですけれども、ネヘミヤ記に行くとですね、やっぱりこのネヘミヤが話を聞いたら、気になって話を聞いたら、もうズタズタになってると。神殿は建てられてるんですけれども、城壁がもう壊れてたんですね。で、当時城壁のない町っていうのは機能できないです。簡単に言うと、皆さんが家住んでますよね、壁のない町って言ってる、壁のない家って言ってるようなもんですよ、ね、今ね、東京の町っても壁ないじゃないですか。でも江戸城に行ったらあったじゃないですか、当時はね。城下町とかって言うでしょ、城じゃ城じゃないですか。 ですね。でこのような形で城として機能するためのこの壁が必要なわけですね。でそれを建てたのがネヘミヤであります。まあ、その時にもエズラはまだいたんですけれども、このエズラ記にあるこのゼルバベルと、ヨシュアが行った時が536年で神殿建て、そこから神殿建て始めるんですけども、で確か516年か神殿が完成しましたけれども、まだずっと後ですね、445年です。ネヘミヤ記の2章の1節にアルタシャスタがこの、ネヘミヤに故郷に戻っても良いという許しをしました。その時から、このエルサレムを再建せよというこの70週が始まるわけなんです。でですね、その日にちが、アルタシャスタ王の第20年の2、3の月なんですね。2、3とは3月から4月、4月ですね。2、3の月の14日が杉越の祭りですからですね。だからその時なんですけど、これが学者によってね、暦が今のほら暦西暦ですかに計算するときにどういうふうにするかっていうので、ズレが生じるんですね。で445年の3月14日だっていうのがロバート・アンダーソンという博士がいます。これがかなり有名です。しかしその後でこのロバート・アンダーソンが言っているこのあれは計算がちょっと間違ってるよということで、444年の3月終わりから4月初めにかけてじゃないかっていう人言った人がハロルド・ホーナーという人なんですけども、まあこの細かいことは、まあ、ちょっとね議論したら、僕も調べたんですけどなんか眠くなってきてもうわけわかんなくなってやめました読むの。計算だから、このほら当時の暦と現代のこのなんかね、暦とかそういうのもいろいろ考えなきゃいけないから、そういう細かいことはいいでしょう。でですね、新改訳ね、で次行ってください。新改訳の言葉はちょっと語弊があるんですね。誤解が呼ぶ訳し方をしています。ここでですね、油注がれた君主が来るまでが7週って書いて、この読点になってるでしょ、句点、読点でいいのかな、丸は何だっけ、句点、高等点、句点か、間違えました、等点じゃなくて句点か、句点、句点になってるでしょ、丸で。そうじゃないんですね。そうじゃなくてこの公約の方を紹介します。こっちの方が分かりやすいです。メシアなる一人の君が来るまで、7週と62週あることを知りかつ悟りなさい。その間にしかも不安定な時代にエルサレムは広場と街路を持って立て直されるでしょう。7週と62週って書いてあるんです。なのでキリストが来られるのは7週プラス62週の後になります。だから26節でその62週の後油注がれたものはって続くんですですね。で7週の間に何が起こるかって言ったら、ここでその苦しみの時代、この再び広場と堀が立て直されるっていうことが起こるわけなんです。だからまず最初に7週ですけど、7週っていうのはつまりは49年です。49年の間にこれがしっかりと堀とこの広場が、そのエルサレムの町が立て直されるけれども、残り62週あるわけですね。で62週はだらだらとこの苦しみの時代が続くよっていうことなんです。でこれは私たちがもう8章で見ました。11章でも見ていきますけれども、ペルシャの時代の時にこの神殿を建てて、そして城壁も建てて、その時も苦難があったんですけどね、大変ですよ。けれどもその後でギリシャの時代になって、アンティオコス・エピファネスみたいな人が出てきてですよ、大迫害が起こるわけでしょ、ね、でそういう中にあってずっと62週この400、次ごめんなさい、次行きます失礼、これですね、これは第一段階、第2段階いきましょう。はい、次いきましょう。はい。ですね。62週があるわけです。そして、いいですか？その後ローマですね。ギリシャの後ローマですけど、ローマの時にも圧政で彼らは苦しめられていました。26節見てください。その62週の後、油注がれたもの、これがヘブル語でメシアって書いてあるんです。メシアは立たれて彼には何も残らない、 やがて来たるべき君主の町が民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。驚くべきメシア予言が来ています。キリストが来られるということが62週の後、つまり7週足す62週、69週の後ですね。つまり483年なんですよ。483年の後に何があったかってことなんです。はい、これを計算すると、さっき言ったように学者によって博士によって若干数え方が違うんですが、紀元前30年あたりですよ。紀元の30年あたりですよ。紀元の30年、そうだよ、紀元後だよこれ。そうだよ、上間違ってる。あ、間違った。483です。これ93で間違ってます。83が正しいです。間違いです。はい、で計算も1年が360日、間違った。1年がね、あの当時の数え方ですね。365じゃないですか今。時々366になるけども、じゃなくて当時は360日です。でですね、計算するとこの辺りの時になるんです。でこのさっきのアンダーソン、ロバート・アンダーソンさんは日にちまで特定しました。で目視、福音書にある、このあの ローマ皇帝 の、ね、この年とかいろいろ書いてありますので、それを計算したらイエス様がオリーブの山からエルサレムにロバの子に乗って入場されるその日であると計算しました。異論はあります。しかしはっきりしているのはイエス様、そのような時期でなければですね。で次に出てくる洪水っていうのはこれ 軍隊なんですけど、そして荒廃が定められているってあるけども、それは70年以降ですよ。この70年、あのエルサレムが破壊されるんです。でこの辺りじゃなければメシアは出てこないはずなんです。わかりました。イエス様がこの時代、この時代ってね、 This generation、 この世代っていうふうに訳した方がわかりやすいですね。この世代、この時って非常にだから大事だから、この世代ってこの時代って書いてあるね、あのなんかこの時代って言ってるから、なんか僕たちが使ってるこの時代はねとかって言うじゃないですか。あれにこうあの私たちね、あのこう読み進めてしまいますね、日本語で読むと。だけどそういう意味じゃなくて本当にこの時代なんですよ。この時代でなければメシアは出てきようがないんです。だからここの部分をユダヤ人の人に伝道するときに使うんですね。彼らはまだイエス様、メシアが来てないって、イエス様じゃなくてメシアが来てないっていうふうに信じてますから、まだ待ってるんです。来るんですよ、でももう来てた人なんですよ2度目なんですよね。でこのようにして本当に正確にイエス様が来られました。でもダニエルにとってもうあまりにも衝撃的な出来事は、断たれる、何も残らないってこう言ってるんです。えじゃないですか。さっき至聖所に油が注がれるって言って、油注がれる方が来たん来る時まで7週と62週があって、おーおーおー、これだけなんだと言って483年待ってみたら、立たれて何も残らないんですよ。この皮肉がもうなんかえっていう感じの皮肉が、私たちは福音書の中で学んでるわけなんです。イエス様が入場されました、エルサレムに入場されて、そして、この宗教指導者とやり取りをしている中で出てくる御言葉が詩編の118編なんですね。さっきのあの主の、皆があの主主何だっけ、この主の皆が褒めたたえられるように、ね、これや来る方に褒めたたえられるようにという言葉、それも書いてある。118編ですね。118編のところでこう言ってるんですよ。22節から25節をお読みします。 家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ主をどうぞ救って、これホサナですね。ああ主をどうぞ栄えてくださいと、栄えさせてくださいと。このようにして家を建てる者たちが絶対捨てちゃいけない石ってあるじゃないですか。礎石ですよ。この英語だとコーナーストーンって言って、端っこにある石って墨石って書かれてますけれども、この角ですね、角のところにある石というのを外したら建物全体が崩れると。でこのコーナーストーンっていうのは礎石とか親石とか要石とも私歌ってますよね。要石主イエスって歌ってるじゃないですか。ですね。でこれは例えばローマの時代ではアーチがあるでしょ。アーチ、アーチ状のこの上、あの上に橋を作ったりね、でこう下支えるのでアーチがあるし、あれってね別に接着剤使ってないんですよ。その形によって崩れないようになってるんです。いいですか、こういう感じね、こうでしょ。で親石っていうこの礎石があるんですね。その金石はこの一番上のとこです。でそこを外すとちょうどなんかほら積み木するとここ外したら絶対全部壊れるってなるじゃないですか。あれと同じようにこの、ま、上を外すと全部が崩れます。これを礎石っていうんです。で絶対に抑えなきゃいけない、建ててる人にとってはいけない石を捨てちゃったっていうんです。つまりユダヤ人のこの学者たちが、宗教指導者たちが最も大事にしなければいけない方をユダヤ人の宗教指導者本人たちが捨てちゃったんですよ。イエス様を十字架につける、これを行ったと。しかもこれが主が来られますようにと言ってホサナと言ってこの本当迎えている中でこの日を喜ぼうという主が設けられた日だというふうに言って喜んで、実際にエルサレムの時喜んだじゃないですかみんな。そして黙らせてくださいってここに言ってパリサイ人が言ったらイエス様がこのちっちゃい子たちがそう言ってるじゃないですか。これダビデの子にホサナって、あれメシアのこと言ってるんですよ、ね、メシアが来たって言って、で石が叫ぶでしょうって。でそあのイスラエルと、ね、エルサレムとオリーブ山もそうですけど石たくさんですよ。そこに墓があるからね、この墓、オリーブ山に墓あるから、あのユダヤ人の墓あるんですよね。でそこで石があるでしょ、だから石が叫ぶでしょうって、このようにイエス様が言われました。で何も残らない、これもイザヤ書に書いてますね、53章に椎茸と妨げによって彼は取り去られたんだって、残らないよっていうことまで予言されている。でね、新改訳には出てないんですけど口語訳に出ています。ただし自分のためではありませんとも出てるんです。ただし自分のためではない。次ちょっと見て、あの大谷さん次、あこれまだだね、まあいいや、いやでもやっといて、で、自分のためではないというふうに付き加えてもいます。つまり自分の咎のため、罪のためではなくて私たちの咎のため、私たちの罪のために死なれたということなんですね。皆さんすごいでしょ、なんか感動したよそしてその後の話、62週の後、この、ね、この立たれてね何も残らないって言われたこの後の話です。あごめんなさい、その前に、後の話をする前にイエス様はこの時をすっごく大事にされてました。イエス様の福音書における生涯ですね、本当に不思議なのは他の人に言ってはいけないっていう箇所が多いんですよ。皆さん伝道するときにちょっとその話やめといてって言う、伝道してる相手に。例えば私イエス様信じましたっつってね、ちょっと他の人に言わないでよやらないでしょ。でもイエス様多くの人にやったんですよ。この雷病の人を、この、ハンセン氏病の人ですね、雷病の人をこの清めて、 清められた後で祭司のところに行って確かめてもらいなさいと。でも他の人に言いふらしてはいけないって言ったんです。そしてイエス様は他にもぼかして言うことが非常に多かった。はっきりと言ったのはあの不思議だらな女、サマリアの女ですよ。不思議だね福音ってね。絶対会ってないっていうような人がイエス様がはっきりと言って、して絶対この人はっていう人にが全てのことが来ると、このメシアがあのメシアが来たら全てのものがこう分かるっていうね、正確なこうメシアについての知識を持ってたんですね。人は見かけによらず、イエス様も上辺で裁かないで正しい裁きをしなさいと言われましたよね。でですね、はっきり言ってないんですよ。人の子はっていう言葉を使ってますけど、でも分かる人には分かるような言い方をしてるんです。で、例えばカナの婚礼においてマリアがイエス様にブドウ酒が足りませんと言いました。でマリアはね、知ってたんですね。この多く啓示を受けても、ガブリエルからも言われてるし、いろんな啓示を受けてますから、だからイエス様がキリストであるだろうということは分かってるんですが、がですね、やっぱりね、自分の息子だっていう自負があるんですよ、ね、だから今あなたが栄光を示しなさいと、いわゆるなんていうのかな、お前、僕も父親に言われたことない、まだ父親がクリスチャンになる前にね、お前ね、クリスチャンになったんだからクリスチャンでね、本当に活躍しろよとかってね。そんな感じですよ、ね、でそれで、イエス様は私の時は婦人よって言って、女よって言って、お母さんに対して女よはないよね、婦人よはないよね、でも私の時は来てませんって、こう冷たいように見えるでしょ。でもそれはマリアのために必要でした。主導権は誰ですか？お母さんじゃないですよ、イエス様ですよ。いくら自分の息子でも時は来ていないと。でその時は来ていないって話をずっとされて、そしてエルサレムに行かれた時に人の子が栄光を受けるその時は来ましたってね、ヨハネの12章の33節で言ってるんです。ついに。でそれまではね、そういうこのまだ時が熟してない時にこう披露してしまったりとかしなかったんです。まあ私たちも何か大事なものあるでしょう、そしたら言わないようにするじゃないですか。あとなんか例えば諜報活動とか安全保障についてもさ、言わないでしょ。まあこれこれ漏れてるけどさ、なんかのアメリカの方とかでさ言っちゃダメだよね、もともとね。でそのような感じでイエス様言わなかったんです。でも入場された時は今度は逆です。意図的にそうさせたんです。ホサナホサナっていうのをさせたんです。だから子供がダビデの子にホサナって言った時に、やめさせないって言ったら、いやいや石が騒ぐよと、こうイエス様が言われたわけなんですね。そしてイエス様立たれました。立たれてこの何も残らない、蘇ってそしてもう天に昇られたんですけど、その後にやがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊するとあります。このやがて来たるべき君主というのは、先ほどの油注がれた方君主とは違います。これは誰かと言ったら、私たちは文脈を読んで文脈を捉えていったら分かりますけれども、ダニエル書の7章からすでに出てきた第4の獣の角ですよ。荒らす忌むべきもの、覚えてますか？10本の角があって、そしてその間から小さな角が1本出てきて、大きくなって人間の目を持っていて、大きなことを語る口が与えられて、それが荒らす忌むべきものなんだということが8章で予表されていたわけですよね。あらかじめ示されていたわけです、アンティオコスエピファニスを通して。でその人物なんですよ。その君主の民っていうのが、つまりはローマ人です。第4の獣はローマですからですね。ローマ人です。ローマ人が町と聖女を破壊すると、これが紀元の70年に総督ティトスですねが破壊しました。で後に皇帝になります。ですからイスラエル旅行に行かれる方はですね、まあ、行かれた方もですね、ここの内容を知ることがものすごい大事で、生々しく歴史で全部残ってるんですよ。 そしてイスラエルの今の国でさえがユダヤ人の人たちがマサダというところに行って、このマサダは残党ですね、このエルサレムが破壊された後に73年だったかな、そこで、まあ、結局落ちたんですけれども、籠城したんですね、マサダという、ところでですね、それも残っていまして、そしてカイサリアっていうところで、あそこですね、ピラトがいたところですよね、カイサリアっていうところからユダヤ人反乱が起こったんですね、64年かな確か。ユダヤ人反乱が起こって、独立運動が起こって、そして鎮圧されたんですよ、ローマにね。でこの破壊されました。でイエス様が言われました。イエス様何度も何度もこの話をされました。例えばルカの夜21章の24節で弟子たちに対して、このオリーブ山ですね、人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと言われたんです。ローマ人によって踏み荒らされて、そしてローマ人はもうユダヤ人の一神教、この彼は偶像礼拝者だからね、多神教だからね、もう本当に憎しんで、もうあった徹底的に異教化、この異教の神殿をこの神殿のところに建ててみたりとかですね、いろいろしたんですよですね。イエス様の墓のところもそういうふうにやっていきました。でその後にね、ローマ皇帝自身がイエス様を信じたんです、コンスタンチヌス。でお母さんヘレナって言いますですね。でこのお母さん熱心だったんです、クリスチャンとして。そして、この後で分裂しますけれども、この東ローマと西ローマに分裂しますけれども、東ローマというのはビザンチン朝と言われます。でビザンチン朝が、そこを支配するようになって、でそれで今ローマがそういう偶像とかっていうのをそれ取り払って、イエス様がおられたようなところに教会を建て始めますですね。だから今、この今イスラエルに行くと、このギリシャ正教ですね、この東ローマ のキリスト教ですよね。でそれ系の人たちが管轄しています。教会もそういう古代の教会ですね。ビザンチン朝になりました。でもね、彼らはユダヤ人じゃないですよ。でその後で今騒がれている、7世紀かな、イスラムが台頭しましたね。でイスラムの人たちがやってきて、そこをやっつけて、イスラムの支配が始まったんです。そして今度はイスラムが支配したから、そのヨーロッパのキリスト教が、これ奪還しなきゃいけないと。今も対テロ戦ってね、イスラムとキリスト教のぶつかり合いみたいになっちゃってるけど、残念なことにそれが当時はもっと大きなスケールで起こって、奪還しなきゃいけないと、もうジハードに行って取られてから、どんどん彼らヨーロッパにもあの時ね、どんどんイスラム教っていうのは上がってきたんですよ。奪還しなきゃいけないって言って、彼らはどんどんどんどん十字軍を送ってたんです。で十字軍の時代になりました。だけど十字軍はですね、凶暴になっちゃって、この元いたムスリムとユダヤ人をね、こう虐殺しました、まあ、荒らされてるんですよ、要は。で今度はサラディーンっていうね、このイスラムにとっては英雄ですよね、奪還して、今度はまた逆奪還ですよ。で今度はまたイスラムの支配が起こって、今度マムルークっていって、エジプト発のイスラムのマムルーク朝が支配して、その後で私たちの中世の時代ですね、オスマントルコ、なんかでもこの頃全部騒がれてない、トルコってね、オスマントルコが長い間あそこを支配したんです。で今行くとエルサレムの壁というのはオスマントルコが作ってます、ね、だから元あったエルサレムのこの壁のところに沿って作ったんだけど、当時の建築、この作るこの設計士がですね、南側のところをね、間違ってこの言っちゃって、でね、本当はこっちこの南までこの下がってね、この壁がなきゃいけないの、上の方でこの壁作っちゃったんですね。で後で死刑にされちゃうんですけど、残念なことにまあそれはいいんですけど、ちょっといつ小話です今のでそしてオスマントルコがの後に、私たち日本でもそうですけど、ペリーが来たでしょ、日本は江戸時代の後に。で欧米列強が始まるわけ、ね、でそして第一次世界大戦が起こって、第一次世界大戦のオスマントルコがイギリスに負けたんです。イギリスに負けて、そしてイギリスに委任統治、国連がして英国の委任統治がある。全部異邦人ですよ。その時代から不思議なことにイギリスを用いて、神様がバルフォアっていう人がね、このここを民族郷土、ナショナルホームに、君たちの民族のこのふるさとにしていいよという帰還 OK っていうのを出したんです。 で、わんさかわんさか戻ってきたんですよ。そして1948年、皆さん1948年の時何しました？生まれてなかった人手を挙げてください、はい、ね、生まれてる人もいると思いますですね。48年、ちょうど戦後復興してる、もうなんか焼け野原から頑張ってる時ですね、日本が。であまりにも頑張ってたので、何が起こってるか、世界で起こってるかは知らなかった。48年の5月14日かな、独立宣言したんですけれどね、その時に独立戦争が起こったんです。アラブ人のこの国からですね、ブワーって攻められて、勝ったはいいんですけれども、肝心のエルサレムのこの旧市街、この元々のエルサレムですね、でそこはヨルダンに負けてしまいました。で荒らされてしまったんです。そしてちょうど50年前、50年前何年ですか、数えてくださいよ、今年からですよ、今年から50年前何年ですか、67年でしょ、1967年の、6月、何人かな、6月の初めに6日戦争が起こりました。世界でも、世界の戦争の中でも非常に短い戦争なんです。でもめっちゃ危ない戦争でした。第二のホロコーストが起こるんじゃないかっていうふうにイスラエルは恐れて、その時にアメリカは、いつもね、イスラエルのことを生かじりしてる人はね、アメリカに助けられてるんだイスラエルはと。その時ベトナム戦争やったんですよ、アメリカ忙しくて助けられてない、もうまずいんですよ。エジプトとヨルダンとシリアに一気に攻められる。でもそれでなんと領土が全滅どころか、領土が4倍になったんです。でね、取りすぎちゃったから今問題起こってるんです今なんかいろいろニュースで出てくるのは、その取りすぎた後にどうすればいいかっていうので問題になってるんです。その時にエルサレムに入って、そしてイエス様が十字架の判決を受ける、ピラトの総督のアントニオ要塞というところの入り口にライオン門というのがあるんですね、獅子門というのがあるんですよ、ステパノ門とも言われています。そこから入っていって、そして神殿の丘がそのすぐ右に左にあるんですよ。そこに入って、神殿の丘は私たちの手に入ったと言って、この無線で送って、そしてその後すぐ下にくぐって、下にこの今のムスリム地区ですね、このところ入っていって、そして嘆きの壁に行って、ラビ、ユダヤ教の教師も読んできてですね、そして角笛を吹かせて、何千年ぶりでしょうか、何千年かな、1900年ぶりでしょう、そこがエルサレムがイスラエルのものとなりました。これは50年前です。だから 2,3 日前ですよ、もうエルサレムでは盛大な今祭りを行い、50年ぶりですからね、50年。そして何ですか、何だっけ、あ、大事な話ですね。ところがですね、勝ったんですが、もうすでに神殿の丘っていうのはイスラム教の管轄になってます。岩のドームがあります、黄金の。だからね、もうあんたたち管轄でいいですよって、ヨルダン系のイスラムなんですね、でそれ管轄してるので、そこで治安はイスラエルなんだけども、そこを実際に管轄してるのはヨルダン系のイスラム教なんですよ。だからちょっと祈りに行く、ちょっと熱心なユダヤ教徒がね、行っていきなりこうなんかかぶって祈り始めたら、殺し合いが起こるぐらい危ないんです。で今もその話で、で世界中のイスラムが怒っちゃうんですよ、という、なんていうの、一発触発、なんだっけ、一触即発、すいません熟語に弱い、四字熟語に弱い
ちょっと触れてボウみたいな、
そうですね、火薬庫と言われているのが理由がそれですですね。で、そういう意味では微妙なんですね。イスラエルの元には入ってるんですが、世界を巻き込む形で、アメリカの大統領が仲介しても仲介しきれないような形で、超大国のいう形で世界を揺るがしている、そのところが今あって、まだ異邦人の時が終わってないかなっていう感じなんですですね。でですね、 その後を読むといいですか、奇妙なんですよ。今までね、この483年経ったじゃないですか。残り7年でしょ。いいですか、戻りますよ、こっちの70週にね。残り7年でしょ。7年だったら、あれ7年後にもう終わって回復してるんじゃないのって思うじゃないですか。ところがこの記述を読むと、その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められているということなんです。次行ってください。あ、これすいません、さっきの話ですですね。で次、はい、あ、これも言いました、もう話しちゃいました、いいですか。はい、でここの7週また62週までは順当に来たんですが、ここの表現がこのメシアが油注がれたものが断たれるという皮肉が起こってことによって、このいわゆる時計がね、上この11時55分まで来たのに残りの5分で止まっちゃったみたいになったんですよ。ずっこけが起こっちゃったんですよ。ずっこけが起こって終わりっていう言葉が出てくるでしょ。長い期間の表現になってるんです。で、洪水という言葉はこのダニエル書の、他の箇所で洪水のような軍勢といって軍勢を表すんです。イザヤ書でもこのアッシリアが来るとこの洪水というふうに表現されています。軍勢がやってきて終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。それがさっき私が話していた、今に至るまでの、さっきね、ほらちょっとユダヤ人がこの祈りを始めたらもう人が死んでしまうぐらい危ないでしょ。のかろうじて治安当局がイスラエルのね、あのなんかいろいろ鎮圧までいかないけどやったりするんだけど、でもそれで非難されちゃったりするんだよ、世界にね、イスラエルが。そういう状態にまでなってるよというのがここの言葉なんですよ。皮肉にもエルサレムの意味は何ですか。神の平和、平和ですね。エルサレム、エルというのは神です。サレムというのがあのシャロームから来てる平和ですね、のところで一番争いが起こっているという皮肉なんですね。でですね、イエス様がっていうか人たちが特に示されたのが、このような時計が止まってしまったような長い期間、メシアが断たれてしまったことによって、あのズルズルズルってこう来てしまった長い期間にも神のご計画があったんですね。それをも神は用いられて、いいですか、あの、パンクズのね、このなんか犬か、犬なの、カナン人の女、レバ、あの、あのシドンの女、あそこで、息子にはパンを与えないよって言って、あの息子で、息子からパンを取り上げて、あの子供からパンを取り上げて、犬にはあげないよって言ったら、パンクズいただきますって言ったでしょ。それパンクズが始まったんです。でパンクズが何かって言ったら教会なんですよ。でそれが、こう言ってます、パウロは、エペソの3章の5節と6節を読みしますが、この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じように人々には知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなったのです、ということで、はるか遠くで起こっているようなユダヤ教の一派みたいな、本当に全然私たちと関係のないような、そこで起こって神様の約束がずっとこの旧約聖書で連綿と続いてたわけじゃないですか。その霊的な約束が今私たちもそれに共に預かる、同じ体になっているということが起こっているわけです。でこれも終わりが終わります。でここでクリスチャンはね、こういうふうに考えるんですよ。あ、もう教会なんだよと、イスラエル関係ないんだよと。けれどもパウロはまた別の奥義を話します。ローマの11章の25節と26節なんですけれども、それは高ぶるなと、お前たち高ぶるなと言ってるんですね、異邦人に対して。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは、つまりこのユダヤ人がイエス様を拒絶している、今も拒絶しているね、なったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。異邦人に救いの完成が来たら、 つまりこの福音宣教でね、このイエス様を信じていく人たちが起こされて、で神様がもうここはっていうふうに決めておられる。これ全員じゃないですよ、異邦人ってものはね、あの全員が信じるとは保証しないんですけれども、でも神様がここだと決めておられたら、次にイスラエルが皆救われると。で今は異邦人が大勢が救われているんですけれども、ユダヤ人はあんまり救われてない、ほとんど救われてない。だけども、それでも救われてますよ、あのいますからね。でもまだ異邦人ですよ。でも今度異邦人の救いが完成したら、このイスラエルが皆救われるということなんですね。でここまでのまとめが、ここまで、ここですね、ここまで来たわけです、今話が。で次です、27節、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。あらす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた全滅があらす者の上に降りかかると。はい、神殿の回復を祈ったダニエルですけれども、先ほどの君主ですね、これ偽キリストですよ。君主が多くの者と契約を結ぶんです。この多くの者というのは、ユダヤ人たちのことです。だ先ほどの、あなたの民と24節につながるんですね。多くの者が、その中の多くの者が君主と契約を結ぶんです。ちょうどアンティオコスエピファネスの時代にも、アンティオコスエピファネスの方に、組みした、このヘレニズムっていうか、このギリシャ化したね、この廃墟のユダヤ人いたと同じように、多くのユダヤ人が騙されてしまうと。でイエス様もこのことも予言されていて、ヨハネの5章の43節に、私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名によって来れば、あなた方はその人を受け入れるのですと。でこの人物が来るんだということを教えているわけなんです。でそれがこの続きを読むと、この上空の捧げ物ですね、捧げ物とか生贄をやめさせるって言ってるから、捧げ物とか生贄ができるようにする。だけれども途中で裏切って騙して、そして、徹底的な破壊をアンティオコスエピファネスと同じようにしていくというのが、あのここで書かれていることなんですね。神殿がこの荒廃が定められて、長いこと定められている最後の一週になるときにですね、このまず契約が結ばれることによって一週が始まる、7年間始まるわけですね。でユダヤ教徒がですね、今イエス様も当然メシアと信じてないんですよね、信じてないんですよ、当然キリストだと。でそのキリストだというふうに信じてない理由の一つとして、神だというふうに言ったからだっていうんだよね、神の子だって言ったからだとこう言うんですよ。でモーセのような預言者だって言ってるから、キリストが人だろうと、神じゃないってこう言うんですよ。でもね、福音書を読むと、当時のユダヤ教は神の子とキリストは同一人物だと信じてました。カイパが何て言いました、あなたは神の子キリストですかって言ったでしょ。これ同時にこの言ってるんですよ、神の子ってのは神ですよ、ね、言ってるんですよ。で今はそうじゃないって言うんですよ。じゃあ誰だって分かるんですよ、誰がキリストっていうかメシアだって分かるんですかって言ったら、そのいくつかの理由があるんですけども、一つが神殿を建ててくれる人ってこと。で危険なんですよ。でですね、ユダヤ人が騙されてしまいます。でユダヤ人にはいろんな人がやってきます本当にいろんな宗教の人がやってくるんですけど、で本当にこれを取りまとめてくれる人がいたら、神殿を作り始めます。今はちょっと祈っただけで、さっき言ったように大変なことになります。でましてや岩のドームがあります。そこちょっとでも触れたら大変なことになります。でもうまいことやってくれるという人が来るわけですね。で本当に神殿建てたいんですね、ユダヤ人の人は。で多くのユダヤ教の人たちはメシアが建ててくれるって信じてるんですけども、あるグループの人たちは 自分たちが立ててメシアが後でフィニッシュしてくれると、全部立てた後にメシアが来てくれると、自分たちの努力とこの努力が必要だというグループの人たちがいるんですよ。その人たちが例えばこの反キリストに会ったらもう喜んでやっていくでしょう。で目覚ましてください。そういうグループの人たちがいます。でイスラエル旅行に行くときには私は必ず行ってます。そこにこの神殿再建財団というテンポインスティテュートという人たちがいまして、じっくりとその準備をしておりまして、なんと第三神殿と呼ばれますけれども、第一神殿がソロモン、第二神殿が再建ですね、再建された神殿ですね、ヘロデ神殿も含めて第三神殿を作るためにいろんなものをもう全本当に準備してます。嘆きの神のそばにガラスのなんですか、囲いの中に金の食材があるんです。模型じゃないんです、本物です。使うためのものです。で他にも備えのパンの机も残してるし、あと大祭司が着る装束、祭服も全部整えてます。でそれを本当に準備をしているところにイスラエル旅行行かれた方は行きましたね。あの人たちは本気で思っています。でね、純粋です。すごくいい人たちです。なんですが、すごくいい人たちがいつも正しいとか言わないです。純粋だからこそ騙されちゃいますね、という内容ですね。でですね、7年間なんですけれども、半周に生贄と捧げ物をやめさせるとありますから、半ばで7年間の半ば、3年半の後にこの今まではなんかいい格好をしてた、平和の君のようにしていた人物が本性を表すわけです。でそれが黙示録の学び、今やってますけれども、後々出てきますが、この底知れのところから出てくるっていうふうに書いてあって、死んだように見られてるけれども、これを生き返ると、そして皆が彼がメシアであるというふうにこの受け入れていくんですね。その人物が出ると何があるかというと、第二テサロニケの2章に書いてますけれども、自分を神と宣言し、そして入ってはいけないところに入る、つまり聖なるところに入るわけです。イエス様がオリーブ山で言われました、荒らす憎むべきもの、荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、ね、なんですか、ユダヤにいる人たちは逃げなさいと、ね、ユダヤ人のホロコースト、以前のホロコーストよりもっと恐ろしいホロコーストが起こるんだよということで逃げなさい。そしてそこで大患難、これまでにもないような大患難が来るという、ひどい苦難があるということをイエス様は警告しておられるわけなんですね。だから7年間の中の後半部分が正確に言うと大患難であって、まあ7年間全部もね患難なんですけどね。だけどこの後半部分が7年間で、私が今東中条バイブルスタディでやっている黙示録の6章以降がその期間になっていて、今は9章かな、ね、9章で10章から半ばに入るよということを宣言する強い御使いの宣言があって、そして11章12章13章とその半ばで何が起こるかっていう話が書かれているわけなんです。でもね、ここで大事なのは、ここまで詳しくやってこの忘れがちな内容は、一番大事なのはね、これなんですよ。ついに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかるんです。これですよ。でこの荒らす者がね、翼に現れるというのは、翼っていうのは突然現れるということですよ。この突然というよりも知らないうちにバッと変えてしまうっていうね。だけど3年半ですね、しか定められてないんです。一時、二時、三時、半時、三時じゃないや、一時、二時、半時、一時、二時、半時でね、三年半しか定められてないよって、ここで大事なんですよ。みんなここで、うわーとかね、これなんか地震が起こったり、戦争が起こったりすると、あー、大変だ、うわーとか、反キリスト、うわーとかってやるんだけども、うわーとかってやってるんだけど、大事なのは、ぽっくりと生かせる本物のキリストが来てくださるってことなんですよ、その反キリストを。これがダニエルにとって慰めでしょ、ユダヤ人にとって慰めでしょ、私たちにとっても慰めです。悪は 滅ぼされます。でこれは19章に書いてますね。イエス様が戻ってこられるときに生きたままこの人物は火の池の中に投げ込まれると書いてあります。最後にパウロがこの反キリストについて警告している部分を読んで終わりにします。第2テサロニケの2章の7節から10節です。不法の秘密はすでに働いています。この不法っていうのは反キリストですね。しかし今は引き止めるものがあって自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人、これが反キリスト、現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受けなかったからです。ですね。不法の秘密は働いてるんです。だから私たちの生活の中に不法の秘密っていうのはこの空気のようにわんさかとやってきています。で、偽りなんですね。サタンって何かって言ったら光の天使のように輝いてるんですよ。良いように見えるものが一番危ないです。ですね。この真理への愛って福音ですね。福音の真理への愛を受け入れなかったからだと。十字架につけられたキリストこそが私たちが述べ伝えられる救いをもたらす神の力であって神の知恵なんですね。でこの方を述べ伝えているし、私はこの中に生きているんです。蘇られたキリスト、戻ってこられるキリストを述べ伝えているんです。でこの中の人の中で生きている。で本当にまだ知らない人たちに対して私たちは聖霊の力によって証を立てていくんですが、これがいつまでも続くわけじゃないよ。で受け入れなかった人に対する裁きとして偽物をつかませるっていう裁きなんですね。でそれが偽キリストですね。サタンの働きですということの中に私たちが生きているんだということであります。お祈りしましょう。愛する主をありがとうございました。70週をありがとうございます。定めてくださっていることを今見ましたが、ダニエルがいかに大きな試練というかチャレンジというか愛されているからこそこのような啓示を受けたことを今見ましたが、私たちも今教えられたことを感謝いたします。弟子たちにもイエス様があなた方は見ているから幸いです、聞いているから幸いですと言われました。そして黙示録にはこの書を読む者は、朗読してそれを聞いて行う者は、保っている者は幸いであるとイエス様が言われました。私たちもこれを心に留めて、そしてここで生きている間、公平に地上に生きている、公平に裁かれる方をこの地上に生きている間に本当に恐れかしこみながら歩みなさいとペテロが言ったように、私たちもそのように歩ませてください。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りを下げいたします。アーメン。